宇見正人の社労士。
皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回はテレワークを導入すれば効率的になるのでしょうか、こちらを解説いたします。テレワーク導入のメリットは、満員電車に乗らずに済む、通勤時間が短縮される、社員の働く場所が自由になる、転勤等がなくなる、家族との時間が増えたなど、さまざまなメリットが挙げられますが、一方で業務の生産性が落ちる、社員同士のコミュニケーションが希薄になる、仕事とプライベートの境があやふやになる、実は仕事をしないでサボっているなどのデメリットも多くあります。まずは全体像を俯瞰し、そこからマネジメントを始めましょう。そこで企業と従業員双方にとって失敗せずにメリットがあるテレワークの導入方法についてポイントを解説します。まず一つ、業務時間を明確にする。在宅ワークなどでは業務時間に関する考え方が曖昧となり、超過勤務や生産性が落ちるリスクが発生します。そこで管理者と従業員の双方で何時から何時までを業務時間とするかを都度明確にし、労使双方での時間管理の基準を共有することが重要となります。 2. 定期的な報告、連絡、相談を徹底する。テレワークの場合には管理者と従業員の双方による報告、連絡、相談が一番の鍵となります。多くの場合には労働者か従業員どちらか一方からのものになりがちですが、お互いに決まった時間に必ず行うということが業務管理において重要となります。一日の中でいつ誰からどの方法で報告や連絡を行うかを明確に設定し徹底することと、時には管理者から従業員に対して相談をすることもコミュニケーションとしては重要となります。 3. コミュニケーションツールを活用する。最も重要なポイントは、孤立したテレワークとならないようにコミュニケーションツールを活用して、オフィス勤務以上のコミュニケーションを創出することが重要なポイントになります。人間関係の向上は、相手の人間との接触時間に比例すると言われています。つまりテレワークのように、管理者と従業員、その他の同僚やメンバーとの接触時間が少ない環境においては、それぞれの人間関係が希薄になるのは当然のことと言えます。組織として業務推進を行うためには、それぞれの作業や業務を効率化して生産性を向上させることも重要ですが、効率性を重視するあまりに人間関係が希薄になりすぎると、チームワークから得られる相乗効果が得られないことや、個人ワークによる創出効果の限界を超えることができず、長期的な視点を見た際により大きな成果を上げることへの機会損失になっているリスクがあります。現在は従来の電話やメールといった連絡ツールだけではなく、Zoom、Skype やチャットワーク、LINE ワークスといった複数のメンバーとリアルに情報やツールを共有することができるコミュニケーションツールが発達しており、これらを活用すれば各地でバラバラに活動するテレワーカー同士でのミーティングなども実施可能となるので、オフィス勤務よりも効率的なコミュニケーション創出が可能となってきます。ということで、今回はテレワークを導入すれば効率的になるのでしょうか、 こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。